決算特別委員会での主な質疑をお伝えします。決算全般、問い、財政全般について、歳入では国における税源のさらなる偏在是正措置の動向等、先行きが楽観視できない状況にあり、歳出では物価上昇が引き続き大きな影響を与え、今後、投資的経費の増加も見込まれます。こうした状況の中、どのように良好な財政運営を行っていくのですか。答え、税制改正等の動向を踏まえ、国の補助金などを含めた歳入の確保に努めるとともに、基金残高の確保や計画的な記載の活用を図っていきます。また、より効率的、効果的な事業への見直しを図るなど、中長期的な視点で持続可能な財政運営を推進していきます。問い、今後の行財政運営について、区財政が決して楽観できる状況ではない中、より多様化、複雑化する行政需要等に対応するには、事務事業評価を活用し、さらなる事業の見直しや業務改善を推進すべきではないですか。答え、6年度は類型化した事務事業を横断的な視点により評価し、課題や改善に向けた方向性をより明確にしました。また、非効率的な事業などの在り方についての検討が進み、事業の縮小等の評価へつながりました。今後も事務事業評価を適切に行うことで、より一層効率的、効果的な行財政運営を進めていきます。問い、財政運営について、区民生活が長引く物価高騰で苦境に立たされる中、歳入一般財源の1割以上を余らせています。将来負担を理由に基金を積み増し、現に負担している区民へ還元しないことは、地方自治体の財政運営として問題ではないですか。答え、5年度は緊急経済対策等の区民の暮らしを守る施策を積極的に行いました。一方で、必要な区民サービスを維持するための備えも重要です。今後も中長期的な視点に立ち、区民生活の支援に積極的に財源配分できる安定的な財政運営を推進していきます。歳出、問い、遺族の手続き支援について、家族が亡くなった際の手続きは様々な所管や機関にまたがり、遺族に大きな負担となっています。他自治体の取り組み等を踏まえ、必要となる主な手続きをまとめたハンドブックの作成や手続き等を一括で案内するお悔やみコーナーを設置するべきではないですか。答え、ハンドブックの作成とともに、お悔やみコーナーの設置については、関連部署との連携や設置場所等の課題がありますが、早期の実施に向けて進めていきます。問い、マイナンバーカードの活用について、住民票の写し等のコンビニ交付の割合は年々上昇していることから、マイナンバーカードの利便性を実感できるサービスであると考えます。今後、コンビニ交付の取り組みやマイナンバーカードの活用方法の拡大について、どのように進めていくのですか。答え、コンビニエンスストアで取得可能な証明書の対象拡大について検討を進めます。また、電子申請の対象手続きを拡充していくほか、国等の動向などを注視し、その他の活用方法についても適宜検討を進めていきます。問い、町会事務所の新築・増改築等に係る助成について、防災や地域活動の拠点である町会事務所等は老朽化が進み、耐震補強等の整備の必要性が高まっています。区では新築や増改築に係る助成を行っていますが、建築資材の価格上昇等により、 工事を断念する町会があり、補助金が活用されていない状況にあります。そこで補助金を増額すべきではないですか。答え、資材等の高騰が続くと見込まれることから、より多くの町会が活用しやすくなるよう、上限額や対象範囲等の見直しを図っていきます。問い、地方公共団体情報システムの標準化について、国は7年度までに住民基本台帳等の基幹系業務システムの標準化を目指していますが、短い作業期間の中で標準仕様書が改定されるなど、移行作業への影響が懸念されます。国の動向を踏まえ、移行期限までの標準化を着実に進めていくため、どのように対応していくのですか？答え、システム事業者に標準仕様書の改定内容を速やかに提供するとともに、国が整備した情報共有ツールを通じて、迅速な状況把握に努めていきます。引き続き、国の動向等を的確に捉え、着実に進めていきます。問い、家族介護者支援策について、要介護者の増加に伴い、介護する家族とその負担も増え続けており、家族介護者の目線に立った支援施策の推進が急務となっています。そこで、家族介護者の心身の健康維持や生活の質の充実等を支援するといった、新たな視点での支援体制の充実を図るべきではないですか。答え、7年度から緊急ショートステイサービスを実施する予定です。また、龍泉福祉センター、生き生きテラスで、介護者のストレスケア講座等を実施するなど、家族介護者に寄り添い、支援の充実に努めていきます。問い、自殺予防について、本区の自殺者は増加傾向にあるため、自殺の危険サインを見逃さず、支援につなげる役割を担うゲートキーパーの養成講座を、地域内の団体等と連携して開催数を増やすことで、地域全体の自殺予防に対する意識を高めることができると考えます。ゲートキーパーの普及啓発について、より積極的な働きかけが必要ではないですか。答え、今後も講座の参加者を増やし、多くの方がゲートキーパーとしての役割を担えるよう、民間団体等への働きかけを強化するなど、さらなる普及啓発に取り組んでいきます。問い、総合健康審査について、区では様々な施策を講じていますが、受診実績は対象者の半数程度にしか至っていない状況です。健康に無関心な方の行動変容を促し、受診率を向上させるため、健康づくりのための運動や健康診断受診に対してインセンティブを与える健康ポイント制度を早急に導入すべきではないですか。答え、健康ポイント制度については、行動変容を促す有効な手段の一つであり、導入に向けた検討をしています。引き続き、受診率向上のための取り組みを進めていきます。問い、芸術文化支援制度について、本区では文化政策の方針が条例等で定められておらず、助成基準に曖昧な表現が多く見られます。今後の文化政策のあり方を考えていくためにも、助成基準を明確化してはどうですか。また、アートアドバイザーの多様な視点を反映するために増員すべきではないですか。答え、区はこれまで本区の文化政策の基本的な考え方を示した台東区の文化政策についての提言に基づき、施策を展開してきました。今後、アドバイザーの構成や助成基準についてアートアドバイザー会議で協議していきます。問い、産業フェアについて、これまで 出展企業への商談機会の提供や、都と連携したイベントの同時開催等、着実に成果を上げており、区内事業者の発展に寄与する事業として期待していますが、今後どのような展開を図っていくのですか。答え、SNS 等を活用し、年間を通じた区内外への情報発信の強化を図っていきます。また、産業フェアで培った人脈を活用し、さらなる販路開拓等、意欲的に取り組む事業者の活動が広がるよう、テストマーケティングの機会を提供するなど、経営力強化のための支援につなげていきます。問い、浅草地区まちづくりについて、未着手の花川戸地区の都市再生に加え、インバウンド対応等新たな課題が生じています。策定中のまちづくりビジョンには、花川戸地区の都市再生を位置づけ、東武浅草駅舎周辺や隅田川の水辺空間の再生等についてダイナミックな構想を打ち出すべきではないですか。答え、隅田川の水辺空間と浅草寺を中心に形成された町をつなぎ、来街者が快適に満足しながら回遊できる安全な町の実現が重要です。関係者間で町の将来像の共有を図りながら、区が先頭に立って進めていきます。問い、住宅弱者への支援について、マンション建設ラッシュの一方で、立ち退きを迫られ、住まいを探す方も増えています。区は、高齢者や障害者等、住まい探しに困難を抱える方向けに、入居相談窓口を開設していますが、支援が不足しています。そこで、住まい探しを最後まで見届ける伴走型の支援を行うべきではないですか。答え、住まい探しに支援が必要な方には、居住支援法人や協力不動産店を紹介し、支援につなげています。住まいが見つからない場合は、再度の相談にも対応するなど、引き続き丁寧な支援を行っていきます。問い、発達障害支援について、子どもが発達障害ではないかと不安に感じる保護者が増えていますが、その判断は難しいです。就学時の発達障害にかかる相談・支援について、どのように取り組んでいくのですか。答え、就学時の健康診断で簡易知能検査を実施し、その結果に応じて就学相談を案内するなど、入学後の支援につなげる取り組みを行っています。今後は特別支援教育についてさらなる周知啓発を図るとともに、教員の理解促進と指導力の向上に一層注力し、個々の特性に応じた適切な支援につなげられるよう努めていきます。問い、介護予防活動支援について、高齢化の進展により、介護予防策の強化が急務となっています。本区では5年度からフレイルサポーターを養成していますが、サポーターとしての活動は自身のフレイル予防の効果も期待できるため、その役割の幅を広げ、活躍してもらうことで、介護予防の一層の充実を図るべきではないですか。答え、今後はサポーターの役割を広げ、高齢者向け講座の運営補助等を担っていただくことにより、介護予防の一層の充実を図っていきます。決算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。